皆さんおはようございます。愛によって働く信仰シリーズも今回で3回目になりました。今までガラテヤ書の1章2章を通してキリストの福音こそが唯一の福音であって他の福音はないこと、ただキリストへの信仰によって義と認められるということを学んできました。第1回目にも触れましたが、このガラテヤ書はイエス・キリストを信じるキリスト者に対してユダヤ人の律法をどのように取り扱えばよいのかということについて書かれています。今日は3章を通して神の約束から見た信仰と律法の関係について考えていきたいと思います。ところで、信仰によって義とされた初めの人はアブラハムです。創世記12章3節で、地上の種族はすべてあなたによって祝福に入ると神はアブラハムに約束されました。これは神ご自身が直接交わした約束です。それに対して15章6節を見ると、アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認めたとあります。さらに17章7節で、私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とすると言われました。ここから神がアブラハムと交わした契約、約束はアブラハムの子孫にも及ぶ永遠の約束であったことがわかります。ところで、このアブラハムの子孫ということについて、このガラテヤ書3章16節でパウロはこのように言っています。アブラハムとその子孫に対して約束が告げられましたが、その際多くの人を指して子孫たちとにとは言われず、一人の人を指してあなたの子孫とにと言われています。この子孫とはキリストのことです。つまり、アブラハムの子孫とは多くの人たちという複数ではなくて、イエス・キリストただ一人を指しているのだということです。それゆえ神の約束は、アブラハムの子孫であるイエス・キリストに受け継がれる約束です。このことからアブラハムの約束とキリストの福音は一直線上にあるものだということができるのではないでしょうか。なぜなら、約束も福音もただ主を信じる信仰によって与えられるものだからです。先ほども見たように、神はアブラハムに地上の種族はすべてと言われました。神がアブラハムと交わした約束は、約束を受け継ぐすべての人々にその効力が及ぶものです。そしてキリストの福音もまた、ユダヤ人だけでなく異邦人にもキリストを信じるすべての人々に与えられるものなのです。ところで、そのアブラハムとの約束から430年経って、神はモーセを通してイスラエルの人々に律法を与えました。この430年という年数は、イスラエルの人々がエジプトで奴隷とされていた期間です。律法は モーセに導かれてエジプトを脱出後、荒野をさまよっている時に人々に与えられました。その律法には人が生活するために必要な義務や行い、そして責任が記されています。神はイスラエルの人々に律法に従って生きるように命じられました。ではなぜ神は荒野で人々に律法を与えたのでしょうか。人々は約束の地に行くまでに40年もかかりました。その間、神に対する不平不満によって何度も不信仰な行いを繰り返しました。しかし人々の立場からすると、いつ約束の地にたどり着けるのかもわからない中で、荒野をさまよいながら信仰を守ることはどんなにか大変なことだったと、ことだったのだろうかと思います。そのような状況の中で神は人々に律法を与え、それを守るように命じられたのです。ではその律法の役割とは一体何だったのでしょうか。ガラテヤ書の 3章19節には、律法についてこのように記されています。律法は約束を与えられたあの子孫が来られる時まで違反を明らかにするために付け加えられたもので、天使たちを通し仲介者の手を経て制定されたものです。ここから律法の有効期限は約束が与えられたアブラハムの子孫が来る時まで、つまりイエス・キリストが来られる時までということがわかります。そして律法の目的は違反を明らかにすることです。またその律法は御使いたちを通して仲介者であるモーセの手を経て制定されたものです。このように律法によってイスラエルの人々の神に対する違反は明らかにされました。法律がないところには違反はありません。ですから律法という法律によって人々の不信仰な行いがはっきりと示されることになったのです。ガラテヤ書の3章23節には、信仰が現れる前には私たちは律法のもとで監視され、この信仰が掲示されるようになるまで閉じ込められていましたとあります。ここでいう信仰とはイエス・キリストのことです。ですから信仰をイエス・キリストと言い換えると、イエス・キリストが現れる前には私たちは律法のもとで監視され、このイエス・キリストが掲示されるようになるまで閉じ込められていましたとなります。イスラエルの人々はイエス・キリストが来られる前までは律法のもとに監視されていましたが、それはやがて来られるイエス・キリストへの信仰が与えられるためだったのです。ですから24節には、こうして律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのですとパウロは言っています。神の義はただイエス・キリストを信じる信仰によって私たちに与えられるのですから、私たちは何よりもまずキリストのもとへ行かなければなりません。ですから神の約束がキリストを信じる者に確実に与えられるために、律法にはキリストへの道を作り、人々が道にそれることがないよう導いていく 役割があったのです。ですから救い主イエス・キリストが来られた時、律法はその養育係としての役割を終えたのだとパウロは言います。ところで神の民であったユダヤ人たちは律法を守れば神の約束を得られると信じていました。それゆえ律法に違反しないように何よりもまず律法を守ることを一番に考えていました。もし守れなければ神の約束は得られないと思っていたからです。しかしもう一度神の約束について考えてみると、アブラハムとの約束はキリストに受け継がれ、十字架による罪の贖い、そして復活と永遠の命というキリストの救いの御業によって永遠の約束となります。神の約束は神の側から与えられる一方的な恵みの約束です。ですからその約束は律法に違反したからといって無効になることはありません。私たちが神の約束を受け取るためにはただイエス・キリストを信じることだけです。イエス・キリストの十字架の死と復活を通してなされた救いのご計画を聞いて信じることだけです。ですから、キリスト者は神の約束を受け取るときには律法のもとにはいません。律法の行いによって約束が左右されることはないからです。ですから、キリスト者は律法から解放されているとも言えるでしょう。しかし、それは生活するために守るべき規律としての律法から解放されているという意味ではありません。人は一人では生きていけないものです。人は皆他者との関わりの中で生きています。ですから、共に生活するためには社会のルールが必要です。イエス・キリストは律法についてこのように言われました。マタイによる福音書5章17節。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。では、イエス・キリストが言われる律法の完成とは何でしょうか。ヨハネによる福音書13章34節。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。そして、パウロはローマの信徒への手紙13章8節で、人を愛する者は律法を全うしているのです、と述べました。イエス・キリストが命ぜられたように、私たちが互いに愛し合うことは、律法を完成させることです。キリスト者は神に愛されていることを喜び、キリストが教えてくださった新しい掟を守ることを大切にしなければならないと私は思います。先ほども見てきたように、私たちは救われるためには律法を守る必要はありません。しかし、律法の完成者であるキリストによって救われた者として、感謝と喜びを持って隣人と互いに愛し合うことは、キリストの律法を行い、その律法を完成させることなのです。 ところで皆さんは初めて会った人とうまく話ができるでしょうか。話をするのが苦手だという方もおられるでしょうが、もしその方との間に共通点を見つけたとしたらどうでしょうか。すぐに打ち解け合うことができたという経験を持つ方も多いと思います。類は友を呼ぶという言葉があるように、人は自分と共通点を持つ人に親近感を覚えます。そしてその人と仲良くなりたいという心理が働きます。その心理を同類性と呼びます。聖書を見てみると、旧約の時代、ユダヤ人はユダヤ人だけの社会を作っていました。そして同じユダヤ人であっても、金持ちが貧しい人と付き合うことはありませんでした。このように異邦人を排除したのは、他の国々から身を守るためであり、また身分による差別は社会の秩序を保つためだというそれぞれの理由はありましたが、人は同類性を第一として互いに線引きをする傾向があります。皆さんも職場や学校などでそのような体験をしたことはありませんか。しかし使徒パウロの書簡を見てみると、各地に住んでいたキリスト者は国籍もさまざまで、金持ちもいれば奴隷もいて、また性別によって分け隔てされることもありませんでした。キリスト者はその場所でどんな人とでもつながりを持って生活することができていたのです。では彼らは国籍や身分といった違いをどうやって乗り越えることができたのでしょうか。ガラテヤ書の3章26節にはこのようにあります。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。そして28節では、そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。コロナからやっと落ち着きを取り戻してきた今年の夏は、長崎教会にも海外から多くの方が来られるようになりました。旅行者も増えて、特に今年は子どもたちの夏休みに合わせて海外に住む多くの家族が久しぶりに来て帰省されています。私たちキリスト者は初めて会う方とも、また久しぶりに会う方とも、教会で共に礼拝を捧げることができます。また教会で直接会うことはできなくても、それぞれの場所で動画を通して神の家族として共に礼拝の恵みに預かることができます。たとえ国籍が違っても、またそれぞれに異なる背景を持っていたとしても、年齢も性別も関係なく、違いを超えて一致させてくださるのは、私たちのうちにイエス・キリストがいてくださるからです。イエス・キリストへの信仰によって、私たちはクリスチャンという共通のアイデンティティを持つことができます。そのクリスチャンという共通のアイデンティティは、世の何者にも変えがたい 尊いものだと私は思います。私たちがどこへ行こうとも、そこには神の家族がいます。初めて会う人ともすぐに打ち解け合うことができるのは、私たちは皆信仰によってキリストに結ばれている神の子だからです。ですから、もしキリストとの一体性が薄くなってしまうと、共通のアイデンティティが簡単に崩れて、私たちの間にある違いが隔ての壁となって二分されてしまう危険が起こります。パウロはエフェソの教会に宛てた手紙の中で、神の家族の絆について力強く述べました。2章19節。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身です。どんな違いがあっても、私たちが一つとなることができるのは、私たちがバラバラにならないように、イエス・キリストが要石となって私たちの間にいてくださるからです。そしてイエス・キリストは、どのようなことが起こったとしても私たちの手を決して離すことはありません。信仰によって義と認められることは、神と正しい関係の中に入ることですが、同時に一つの大きな神の家族に加えられることでもあります。主は違いがあっても一つの新しい家族となるように、私たちを互いに愛の絆で結び合わせてくださるのです。私たちが神の家族として互いに愛し合って生きることは、神に愛を表すことです。さあ、互いに手を取り合って、一つとなり神の家族として歩んでいきましょう。お祈りします。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜びと、心から賛美することができる恵みを与えてくださる主よ、あなたを褒めたたえます。私たちがあなただけを信頼し従い歩むとき、あなたは私の子よと優しく呼んでくださいます。主を感謝します。苦しみや試練の中にあるとき、共に苦しみ共に祈り合うことのできる神の家族を私たちに与えてくださっていることを、どうかこれからも私たちが一つの大きな家族でいることができるように、私たちの手を離さずにしっかりと握りしめてください。そして私たちも隣人と互いに手をつなぎ合っていくことができますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それでは応答の賛美をします。お立ちください。
日々の恵みに感謝して献金をいたしましょう。今から唱詠賛美の後、祝祷と香草を持って主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
違いがあっても一つの大きな家族であり続けることができる主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、主を信じて従い歩む私たち一同の上に豊かに永遠にありますように。アーメン。
お座りください。今日はオルガンで賛美しましょう。たけし君、また子供たちも大好きなこのカットブレスユーですね。大きな声で賛美しましょう。神様の祝福が私たちとまた皆さんと共にありますように。 God bless you. God bless you.